まずはただいまスペインを改装中、高重勝彦さんでございます。
ああ、偉いですね。
頑張ってありますよ。
ほんまに
僕ツイッターで逐一情報確認してますけど、うん、はい、もういろいろ走ってあります。
やらはります、
はい、ツイッターかもフェイスブックかどっちかですね、はい、
立派な方です、
はい。スペイン巡礼中のアドベンチャーランナー高重勝彦です。
はい、わかりました。
スペインアルスーアの町からお便りしています。
そうですか、はい、わかります。まだスペイン、まだスペインというかスペインですね。
まあずっとスペインだと思います。
そうみたいです。フランスからプッと飛びましたからね、はい、スペインやね、はい、
いよいよサンティアゴ巡礼路の旅も明日で終わりとなりました。
そこまで行きましたか。
約900キロ、
うん、
コースミスもあったりで予定より長くなりました。
でも長くなったんですね、
うん、
はい、
あの荷物が届かなかったとか、ね、
あ、まあまあ
ね、そういうこともありましたから、
ロストなんとかいうのかな、はいはいはい、
それにしても坂の繰り返しで、平坦なところはメセタという大地のエリアのみ。ピレネー越え始め後半にもきつい峠がいくつかあり、大阪と奈良を結ぶ暗がり峠を1日に3回上り下りするかのような毎日です。
そんな厳しいところなんですね。
みたいですね。
んな方が、
いや、あの暗がり峠って、まあ、文雄君も僕も行ったことあるんですけど、それはあれはすごいですよね。あれはぜひ皆さんにも体験してほしいんですけど、
はい、
まあ、あの坂が1日3回、
はいはい、
あ、これは考えたくないですね。
ね、国道って言われてるぐらいですからね、はい、
国道っていうのはひどい道という国道ですね、はいはい、あの実際に国道なんですよ、
はい、
あそこは国道308号線なんかな、はい、暗がり峠は。ただそれを国をひどいに変えて国道とね、
はいはい、言い換えてるんですね。
まさにスペインのピレネー越え国道ということです、
は
い、国道ですね。1日3回なんで
見たかったですね、
はい、それでも老若男女を問わずいろいろな国からいろんな人たちと出会い、
ね、うん、
交流する場も多々あります。
結構お体の不自由な方とかね、そういう方もまあ目的があっていかはるんですけども、
あ、まあ、それが巡礼なんですかね。
そうです、奇跡をまあ求めてはるんでしょうね。
アルベルゲという巡礼者のための宿泊施設も各地にあり、
はい、
慈善団体が運営するところではドネーション括弧寄付、
はい、
ドネーションのみで運営されるところも珍しくありません。
そうみたいですね。
走った後シャワーを浴びて手洗いで洗濯、
はい、
1日のデータや写真をパソコンに保存し、
はい、
各 SNS の更新作業もできるだけささっと済ませ、ディナー夕飯
いいですね、はい、ディナー、はい、
15ユーロ、
はい、
約2600円、
はい、
今もう1ユーロそんな高なりましたか、
うん、
昔だったらこれね15ユーロでまあ1500円とか、
まあ、
1600円ぐらいやったんですけど、うんうん、もうすごいね、
倍近くなってますね。
そうですね、
えらいことになってますよ、はい、
ディナーを頼むこともできます、
はい、
パエリアやビビンバ、
はい、
スペインの家庭料理などいろんなメニューをいただきました。
そうですか。
ビビンバって韓国料理ですよ ね、
うん、ですね、まあ、言ってるんですね、はい、はい、
毎日 YouTube のショートムービーも欠かさず作っております。
ご苦労さんです。
サンティアゴ巡礼路フランス人の道は終わりますが、フランス人サンティアゴ巡礼路のフランス人の道は終わりますが、ちょっとこれ多分変換ミスかな、
あ、かもわからないね、はい、なんかあったんでしょうね。
ポルトガルのルートを逆走する形でリスボンに向かいます。
あ、そうですか、はい、
あ、リスボン行かれるんですね、
はい、
了解。その後イベリア半島をぐるっと回ってバルセロナゴールになるでしょうか。
そうですか、
なるでしょう、
はい、
かと書いてますね。ちょっとまだ分かってないみたいです。
はい、
またブログや各 SNS を見ていただければ幸いです。梅雨の最中皆様におかれましてもどうかご自愛ください。
ありがとうございます。
というただいまスペイン改装中、
はい、
改装というか国葬というか、
ね、
大変な走りをされている
最初の、まあ、コースはどうやらね、うん、無事にこれで済みましたですね。
あの高重さん その SNS をチェックしてたらその道が本当に
うん
未舗装の道が多いらしくて、
はいはいはい、
でそれも未舗装でも、まあ、走れる未舗装やったらいいんですけど、はいはいはい、その凸凹した岩とか石がいっぱい出てるところも少なくないらしくて、
なるほど、
でそういうとこはもう高重さん一人ではあのバギーを押せないらしくて、
はいはい、
まあ、たまたま通りかかった人とか、
はい、
他の旅人とかにあの助けを借りて、まあ、多分バギーを二人でこう持ち上げて、
まあそうかも
かりませんね、担ぎ上げて進んだりとか、
はい、
まあ、してるみたいで、まあ、本当にあの面白いね。ぜひ皆さん高重さんの SNS も 見てあげてほしいなと思います、ね、あの食べ物とかの映像とかも出てくるんで、うん、あ、こんなもん食べてはるんやとか、まあ、
現在進行中やからね。
そうですね、まさにあの、はい、本当の真の情報やと思いますんで、はいはいはい、まあ、ぜひ中見くん、はいはい、うるさいな、うん、見てほしいなと思います、まあ、そんなスペインの高重さんでございます、うんうん、また頑張ってほしいなと思います、
はい、
ポルトガルも行かれるそうなんで、ぜひあのポルトガルの情報もよろしくお願いいたします。
なかなか入ってきにくいところ
からね。いや、来ないですね。特に日本にいるとなかなか知れないですからね。はい、またそんな情報も待ってると待ってます。次はね、
お、
あ、尼崎のマサさん。
マサさん、はい。はい、
バンバフミヨ、フミヨって書いてますね。フミヨですね。
はい、
鉄平さん、はじめまして、尼崎のマサと言います。
ありがとうございます。
実は私の誕生日は鉄平さんと同じ7月7日です、
はい、
年齢差は12歳、
12歳、
若いんか上年上なんかちょっと分からないです
なるほど、
はい、あと3日後に誕生日ということで、はいはい、マサさんちょっと早いですが誕生日おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
私も扇風機の注油をやっていますが、
はい、
違うのは後ろの羽の後ろのカバーを開けて中のほこりを払い、後ろの軸受けにも油を差しています、
はい、
これどういうことかっていうと、うん、私やってます YouTube のバンチャンネルで回らなくなった扇風機を直す動画っていうのをですねいくつか出してまして
はい、はい、
大体この夏に入る間際になると、うん、その動画のアクセスが急に増えるんですよ。
あ、みんなやっぱり回らないようになってる人多いってことなんですよね。
そ
うなん
です
よ、うん、
で多分その動画を見て今、うん、マサさんは JOBBB にお便りを
くれはった
くれてるみたいですね。
本人もやってはったと。
そういうことですね、はいはい、ただ違うのは後ろの羽の後ろのカバーを開けて、
うん、
中のほこりを払ってさらに後ろの軸受けにも油を刺す。だから僕よりももっとすごいこと、僕は単にもう回転軸に556を、いや ご存じない方いてるんで言ってるんですけど、刺してるだけなんですけど、うん、マサさんはもっとすごいことされてるということですね、うん、
ほぼ解剖ですよね。
そうですね、うん、刺す油は軸が硬いときは556を刺します。その後以前はシリコングリーススプレーを注油していましたが、またうるさくなるので、
うん、
今はクレのモリブデングリーススプレーを注油しています。
あ、クレっていう会社の名前ね、多分ね。
そうですね、うんうん、KURE で、うん、RE かクレですね、うんうん、これすごい威力があります。 SW を切っても、
うん、
何ですか SW？
スイッチでしょ。
なるほどね、うん、3分ぐらい惰性で回ります。
すごいです
ね。それはすごいですね。
これはクレーやった、
ね、うん、これは摩擦が減ったことで、
はい、
風の勢いも強くなり、
うん、
音も静かになり、
すごい
電気代も安くなります。ぜひともバンチャンネルに載せてください。
なるほど。
これは他に換気扇クーラーの室外機のファンにも使えます、
うん、
注意としてはスプレーが飛び散ると黒く黒点が斑点がついて取れなくなるので、新聞紙を敷いてやると、扇風機の首振り部分にも注意すること
あ
やること、うん、まず新聞紙を敷いてやること、
はい、
そして扇風機の首振り部分にも注意すること、
お、
内部にコンデンサーがパンクしていないか確認すること、
はい、
潰れていたら同容量低角以上のフィルムコンデンサー MP コンデンサーに交換する、
うん、あ
ということです。
なんか上門さんみたいな方ですね。
そうですね、
もうかなりこれは
専門家じゃないですか。
もう電気修理技師かなんかのね。
そうですね、
免許でも持っておられそうですね。
暑くなっておりますのでお体気をつけてください、
はい、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらの方こそ、
はあ、これ、まあ、僕は556だけ指してるんですけど、はいはいはい、あれは溶解性の油なんで、
うんうんうん、
溶解性って要は、まあ、溶かすってことですよね、
はいはいはい、
だからその、まあ、グリスとか、
うん、
そのなんですか、モリブデンですかね、
言ってましたね、
みたいに、うん、そのなんていうか、あの物をこう こう回転をスムーズにさせる機能っていうのはそんなにないんですよね。だから逆に556だけ刺してると、うんうん、溶かすは溶かすんですよ、その塊とか。ただその後のぬめりの効果があんまないんで、逆に回転部分とかで556だけ注油してると、うんうん、あの焼き付けの原因、摩擦熱を持ってそこがちょっと不具合が出てしまうことがあるんで、あ、まあ、それは僕もあの自分で実際に扇風機の回転軸に556刺してみて、うんうんうん、やっぱりしばらくしたらまた動かなくなるんですよね。
なるほど、
うん、だから、まあ、定期的に556を刺すようにしてるんですけど、うん、まあ、マサさんおっしゃってるように、うん、そのグリススプレーとか、
はい、
もしくはモリブデングリススプレー、まあ、はい、モリブデングリススプレーって多分もっといいグリススプレーだと思うんですけ ど、まあ、ただ値段高いですけどね、その556の普通の溶解性やつよりはだいぶ高いんですけど、はい、まあ、それを刺した方がいいよという
くれっていうやつですね。
そうですね。でさらに言うと、うん、そのコンデンサーをもう交換も、あ、まあね、視野に入れるということで、
もうこれはもう大型ゴミとか燃えないゴミとかの、ね、出す必要もないですね。
そうですね、あ、はい、まあ、実際にやってみるとまあまあ難しいと思います、だからこそ僕はもう単に556を注意するだけがいいかなと、ね、はい、でそれで多分、まあ、動画も見ていただいてるんですけど、ただやっぱり、まあ、マサさんもおっしゃってるようにあれだけやとやっぱ不十分やし、
そう、
うん、あの結局また回らなくなるんで、うんうんうん、はい、まあ、やっぱり根本的な修理にあれ、
うん、
バンチャンネルの動画はなってないんですよね。
応急的な処置、
そう、応急処置ですね、
はいはい
はい、なんで、まあ、あの ね、このマサさんのお便りをバンチャンネルで紹介できるかどうかちょっとわからないですけど、
はいはい、
まあ、あのこの JOBBB で紹介させていただきましたので、うんうんうん、まあ、また一部の方の参考にはなるんじゃないかなと、
多分
思います。
この番組聞いてはる人結構そういうことの好きな人が多いようですので、
そうですね、
あいつもやってるかとかね、
俺もやろうかとか、
真
似しようか、私もやろうかとか、いろいろ思ってらっしゃると思います。
マサさんの意見が生きると思います。
そうですね、あとマサさん誕生日、またおめでとうございます。
おめでとうございます。
2回目になりますが、
はい、
はい、次は豊中市の田中さんです。
はい、ありがとうございます。
長崎旅行機の2、
おー、そうでしたね、この1でしたもんね、
はい、
はい、
バンバさん、てっぺいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
はい、毎度です。ありがとうございます。
前回の長熟山陽道ボラボラの区間は、はい、ちょっと思い出のある場所でした。
お、そうでしたか。はい。
実は数年前まで、
うん、
おじが阪神新在駅の近くの友田町に住んでいたのです。
はあ、はあ、
友田町ね。
はいはい。
西国街道の、まあ、旧山陽道の、
はいはい、
まあ、南北のどっちかの町やったのは覚えてます。
はい、
あの辺り小さい町がもう無数にあるんで、
大きありましたね。
その中の一つが友田町。
はい、まあ、合併したんでしょうね。
そうですね、
は
い。友達の田んぼの町と書いて、はい、友田町です。おじさんが住まれてた、
はいはい。
しかもストリートビューで確認してみたら、西国街道に面した場所なのです、まさかあの狭い道が西国街道だったとは知らなかったです、
ね、そういうことありますよね、
旧山陽道西国街道、
はい、元はもっと広かったんですけどね。
そうですね、
はいは
い、荒金酒店、
はい、
荒金か、
あ、はい、
酒店、
はいはい、
のもう少し東側です。
えらこみた話になって
ましたね。
なるほど。
この辺りは阪神大震災の被害が大きかったところで、
はい
は
い、
多くの家が全壊したのですが、はい、
あ、
おじの家は無事でした、は
い、
普通の一戸建てではなく10軒ぐらいの家が横につながった長屋のような家だったので、
うんうんうん、
昭和50年ぐらいに建てられた古い家なのに、
はい、
地震の揺れには強かったようです。
なんか、まあ、テラスハウスみたいな感じの家かも分かりませんね、
う
ん、
こうやっぱ両サイドの壁でこう支えるスタイル、
うんうん、ないということになるとね、揺れもなんかどっかで吸収したんですかね。
そうでしょうね。おじは数年前に亡くなり、
はい、
その後娘さんが家を売ってしまったのですが、
なるほど、
今ストリートビューを見てみたら別の人が住んでいるようでした。
なんと
ようでした、
はいはい、
それとおじは昔小泉精麻に勤めていました。
また何回も名前絶叫した会社ですね、
はい、しかし昭和48年頃のオイルショックで会社の経営が厳しく苦しくなりリストラされて、
あら、
その後は別の会社で働いていました、
はい、
当時のおじの話ではボウリングブームに乗って大きなボウリング場を作ったけど、
はい、
すぐにブームが終わって、
はい、
経営が苦しくなったと話して いました。
なんかそういうことがあったんですね。あのボーリング場もね、いつも空の上にパンとピンがありましてね。
そうですね、
僕らの目標の一つになってたんですけどね、
あの旧西国街道、旧山陽道が東西に通ってるんですけど、その東西に通ってる同じラインをですね、はい、ちょっと筋違いというか北側を国道2号線が走ってて、
はい、
でその国道2号線の交差点の角地に、
はい、
その小泉精馬が建てた、まあ、ビルの一角に、
はい、
確か神戸ボーリングかなっていうのが、神戸ボールっていうのがあって、
はい、
で1998年に文雄君たちが歩いた時も、はいはい、ちゃんとそのビルの上にボーリングのピンがね、はい、大きな模型が立ってたっていう話で、はい、であれ調べたらその小泉精馬が、
うんうん、
やっぱりその多角経営に乗り出して、ね、メジャー、レジャー産業にも入るっていうので、あ、まあ、1970年代ぐらいにあのボーリング場を作ったんですが、です、ね、まあ、結局そこも、
はい、
まあ、ブームも終わったし、でさらに言うとやっぱあのビルの建設とかで相当お金使ったはずですし、でその後にまた阪神淡路大震災で、あ、まあ、おじさんがねそのリストラされたのは阪神淡路大震災の、はい、だいぶ前の話だと思うんですけど、あ、その後も阪神淡路大震災でもうビルも半分ぐらい倒壊して、それまた建て直して、で、まあ、またボーリングも作り直してっていうのが、まあ、文雄君たちが見た、
はい、
あの神戸ボールの姿だったんですけど、やっぱりそんな建て替えとか建設とかいろいろやってたらやっぱ会社も苦しいんやなっていうのが、まあ、それだけではないとは思いますけど、
ブームっていうのは怖いですよね。そう
ですね、
そういう、う
ん、まあ、あとはやっぱり業態がいろいろオイルショック以降変わってしまって、小泉精馬も多分いろんなあのビジネスも変えていったっていう中でのことやったんでしょうね。ね、うん、
僕はあの話で一番、まあ、そのこのおじさんの話は直結しないんですけども、うん、面白かったのは小泉精馬の前身中が元が京都から出たっていう
のが、ね、あ、そうですね、
あれはちょっと目から鱗の話でしたね。
結構ね、あの神戸と京都のつながりって大きくて、カフェでもね、とある駅前の有名な老舗のカフェが、
はいはいはい、
あの京都出身の方が、うん、あの上海かどっかから戻ってきた時に、
ね、
あの神戸のその場所に、
はい、
まあ、あのカフェを作ったとかっていう話もあって、あのなんか大阪がやっぱ真ん中にあるんで、その大阪を越えて京都みたいな、ね、神戸京都みたいな流れがあるんかな。
まあね、繊維産業ということもあったんでしょうけどね。
そうで
しょうね。あれはびっくりしましたね。
そうですね、はいはい、おじはちょっと変わった経歴があって、80歳近くになって嫁さんと喧嘩して離婚したのです。
それまたえらい勇気のある話ですね。
離婚して数年後に亡くなってしまったのですが、
あ、うん、
まあまあお年もお年ですしね、まあ、
喧嘩離婚ってやつですよね、はい、
まあそうでしょうね、
はい、
その数年間はおじにとっては大変有意義な時間だったようです。
あ、そうですか。
それまで、
はい、
怖い嫁さんに、
はい、
縛られた生活でしたが、離婚してからは自分で稼いだお金で好きな自家菜園をやり、好きなところに旅行に行ったりと楽しい時間を過ごしていたようです。
なんと、やっと青春が戻ってきた。
まあそういうことかな。
はいはいはい、
まあ、できればもう少し長生きしてほしかったです
ね。まあいろいろ人生ありますね。
そうですね。
そうですか。
文雄さんが、
はい、
山と神と山と人と言っていたのは、
はい、
三人三人というラーメン屋さんです。
すみません、
はい、これ言ってましたっけ。
言うたかも分かりません、
はい、これも長熟山陽道って言ったらしいです、つい最近話したんですけど、もう僕も忘れてますね。
ほんまね、
はい、リスナーさんの方が覚えてるっていう、
あの番組の中で言ったんちゃうんですよね。この番組、
あ、
前の番組かもしれません。
MBS って言ってたんですかね、うん、
ちょっとそこ、はい、そこもぼやけてますけどね、はいはい、
この新在家の店には行ったことないですが、まあそういう三人というラーメン屋さんがあるんですね、
はいはい、
新在県にも、
はい、
神戸の、
あ、そういう意味ですね、
はいはい、梅田や三宮にも店があり、
はい、
何度か食べたことがあります。
あ、そうですか。
ただかつてはあっさり味の豚骨ラーメンで美味しかったのですが、今は流行りのこってり味のラーメンに変わっています。
なるほど。
自分はあっさり味の豚骨が好きなんで、
はい、
今は食べに行こうとは思いません。
はい、
ということで、はい、田中さんの好みではなくなったと、
元は好みやったと。
そうです ね、やっぱり好みも変わりますし ね、
山のちょっとこの店の名前聞いてますと、あっさり味のような、
そうです
ね、名前ですよね、うん、自然っぽいというか、
やっぱりその時代の変化で、こってりの、まあ、多分豚骨を好む人が増えた、まあ、いわゆる九州系というかね、博多系というか、
福岡
系、
背脂とかなんですか、
背脂はあれ、ま、京都かもしれないですけど、九州は多分背脂ではない、うん、もっと濃い豚骨ですね、
重いやつですね、
はい、まあ、それになったということですね。
はい、
はい、ちなみに三人三人という名前は、
はい、
柳田国男の有名な東野と書いて東野と読むらしいんですけど、東の物語に出てくる言葉です。まあ、これはもう僕は知らないですけど、
僕知ってるのは東野と違うでですね、
はい、
遠方の遠いという字は知ってるんですけどね、遠野は。
あ、
まあ、これのもあるかも分かりません ね、
ね、
ああそうですか。
まあ、柳田国男さんは、
はい、
あれですよね、あの民族学者、
そうそう、
兵庫県出身でした
っけ、兵庫の福崎の方でね、柳北なんですよ、大やなしに、
お、
うん、そこで、ね、はっきり言うた方がいいみたいですよ。まあ、いっぺん叱られましたから僕
誰に叱られる、
いや、この関係者の方に、
そうやったら振りがなく打っとけよな、
うん、まあまあそれは振りがなく打ったら、その問題と違うでね、うちは柳田やと、うん、
僕らよババって間違えられますからね、はいはいはいはい、別にそれで怒らないですよ、
はい、
まあ、ババババでもいいですよと、はい、話は変わります、
はいはいはい、
今のでも旧三陽堂のお話は終わりと、
終わりました、
ありがとうございます。おじさんの話とか、は
い、
小泉聖馬の、
ね、
でその小泉聖馬のボーリングの話は、あのホームページには載ってなかったんですよ。それで経営がちょっとやばなったっていうのは、やっぱそういうのは実際にね働かれた方とか、うんうん、それでちょっと痛い目見た方のお話の方が、まあ、真実かなと思います、
ね、
ま
あ、典型的な、まあ、ちょっと経営の失敗の話でしたね、これは、ね、
そうです
ね、はっきり言う、言わせてもらいますと、
はっきり言うとね、
うん、やっぱりその 目先に
こうちょっと、本当はそれをホームページに、公式ホームページに書いてくれたら、もっとね、小泉聖馬はいい会社やなと思ったんですけど、やっぱ修正というか、綺麗なことしか書かないですね。
まあ、それはね、まあ、人間そんなもんです。
それは残念ですね、はいはい。話は変わります。
はいはい、変わりましょう。
5月に行った長崎旅行の続きを書きます。
そうでしたね。
今回タイトル。
そのはずやったんですよ、
ね。タイトルですか。
なんか怖い読みさんの話
聞
いたりして
ね。全然違いますね。
はいはい、
西海橋を渡って、
はいはい、
憧れの西曽木半島に入ります。
はい、
図1と図2。これ添付してくれてる画像なんですけど、赤色でなぞったルートです、
はい、
これ車で走られたみたいなんですよ。
ですね、
はい、書いてましたっけ、車って。書いてないですよね、
うんうん、
はい、ヘッドレストに固定したハンディカムの映像をギガファイル便で送ります、
はい、
これ右ハンドルの車で助手席のヘッドレスト、首をこう支えるところ の、はい、あの金属の棒が多分2本ぐらいこう席から出てるんですけど、
出てますね、
うん、そこにね、どうもね、ハンディカムを固定されたらしいんですよ。
まあ、なんかうまい方法あったんでしょうね。
そうですね、うん、で、まあ、映像送っていただきまして、
はい、
ちなみに、これですね、
ほうほう、
あ、これ、まあ、Google の地図をコピーしてくれたやつを僕らに送ってくれてるんですけど、西曽木半島のこの辺りです。半島を西から東、まあ、方向はどっちからどっちか分かんないですけど、東西をこう横断された
シャーター
、ハウステンボスもなんか近くにあるみたいですね。
そうですか、ハウステンボス取材したことありますね。
あ、そうですか、
はい、うん、
これちょっと拡大した、
はいはい、拡大
地図を拡大したやつですね、
はい
はいはい、横瀬浦公園と、
はい、
で西側の、
はい、
この突き出たちょっと
曽木半島っていうんですか、
の一部ですか、ね、これ多分これ全体が曽木半島なんで、
うん、
はい、そこの曽木半島からさらに突き出た、まあ、小さい島の部分があるんですけど、
はい、
まあ、その東西を車で走られたということですね。
バサッと横断したんですね、
はい、1の1は長いので適当に飛ばしてくださいということで、はい、こんだけ1の1、1の2、1の3と動画がありまして、
ま、
僕は見させていただきました、
はい
はい、なんか港町って感じですね、
う
ん、海とあと民家があるような、はいはい、で緑も結構ある、まあ、あの良さそうな場所でした、はい、で、ドライブレコーダーの内容書いてますね。ドライブレコーダーのようにフロントガラスに貼り付けているわけではないので、あまり広角では撮れていません、
はい、
最初は西曽木半島の北西の端に近い、
うん、
面高郷に向かいます、
はい、は
北の西ですね。
主高、
西側です、はい、地図でいうと左側です、はい。ここは事前の調査ではひなびた漁村という感じでしたが、実際はそこまでひなびた感じではなかったです、はい。小さな船が数隻止まっているだけの小さな漁港でしたが、その割には家の数が多かったです。漁業以外で生計を立てている人が多いのかもしれないです。なるほど、
そこまで見抜きましたか、
うん、はい。西そのぎ半島の旅はまだまだ続きます、はい、ここから先はまた次回にお送りします。
わかりました、はい。
ということでちょっとこれ映像せっかくなんで、僕らしか見れないんですけど、はい、はい、
あ、
これですね、今あのパソコンの画面に映像流しております。
綺麗に撮れてますね。
そうですね、これが助手席のヘッドレストに取り付けたハンディカムの映像。
バックミラーもなんか映ってますよね。
そうですね、今ちょっと田中さんが今から車に乗り込んで、
あ、乗れはったんですか、はい、そうかそうか。
でちょっと下の方にはまあ、ナビの、はい、ナビゲーションシステムの画面も見えて、はいはい、田中さんの紙がちょっと今
出ましたね、
はい、出まして、はい、あ、でホンダの車なんでしょうかね。ホンダのロゴがナビに出てきまして、
なんと、
はい、あ、安全のためにとか今ナビに出ております、はい。だから今ちょうどここの主高号の、
はい、
おそらくこの駐車場に田中さん車止めてるんで、
はい、
はい、ちょっと音楽鳴ったんで音小さくします、はい。12分って書いてあります。19時かな、19時、あ、12時か、
うんうんうん、
12時12分で、ね、ちょうど昼
出しました、
はい。ここの駐車場結構車もたくさん止まってますね、
うん、ですね。
で管理棟が、はい、コカ・コーラの自販機もあって、うんうん、
はい。
で今から前の道を、これは右折かな、左右確認して、はい、右折して、
しましたね。
でこれ面白いですね、あの紅白のポールが立ってるんで、
う
ん、
そうですよね、
豪雪地帯なんかな、
なんなことはないですよね、普通豪雪ですよね、あのポールは、
あのポールはね、うんうん、はい、
何でしょうあれは。
でこれ片側1車線の2車線道路を、うん、
はい、
多分方向的に言ったらこれ東の方に進んでるのかな、
う
ん、
橋みたいな感じ
ですよね、これ橋ですね、うん、あの左右に欄干があって、うん、ただ歩道はないですね、
まあ、ないという
でしょうね、路側帯しかない、
そうですね、
はい、
お、なんかこう
間違で信号があって、
間違わりました
ね、そうですね、ちゃんぽんって書いてますね、旗差し物に、
あ、なるほど、はい、
はい、なんとか公園無料駐車場って書いてます。魚市場があったりとか、
ほんまですね、はい、
大島大橋、
あ、そうですか、
伊佐のなんとか公園、
うんうんうんうん、
七つ釜鍾乳洞、
名物だらけ、
なんとかパーク、
はい、
アザラシの絵が貼ってありました、
動き出しました、
はい、
うんうんうん、
あ、結構車も多いですね、反対車線、
そうですね、
はい、あ、西海橋公園か、
今の左側、
ね、左側の方はね、
はいはいはい、
西海橋公園の横をずっと今片側左車線をね、
はい、
走ってまして、
右の方はちょっと山です
ね、山ですね、はい、結構やっぱり緑濃いですね、
うんうんうん、でちょっと坂登ってまして、またここで、はい、降りるんかな、
そうですね、なんか右の方になんかアスパラガスのでっかいみたいなオブジェがありますけど、なんかこの辺りの特産物かもしれないですね、
かもしれない、
はい、アスパラかどうか分からないですけど、うんうんうん、はい、で前に1台車走ってるんですけど、
はい、
左に避けていきまして、
は
い、
我々はまっすぐですよね、
そうですね、田中さんの車はずっと
道なりにちゃですね、はいはい、
あ、のどかなドライブ動画、ダイハツのお店があって、
あった、ダイハツありました、はい、
大きいお店ですね、
うん、結構ね、ムーブ、はいはい、うん、
ムーブ、山田オートサロンから感じましたね、
うんうんうんうん、やっぱこの辺どっちか言ったらカントリーというか田舎の方やから気温がよう入るんでしょうね、
そうですね、
もう気温足になってますからね、
そうですね、はい、あ、けど意外になんか、
うん、
ニュータウンって感じしません、ま
あ、新しい道の
古戦橋も、
あ、そうです、ね、
ね、あったりとか、
うんうんうん、
これ高速道路ちゃう、この企画は、
まあ、ね、
ね、この橋桁の大きさとか
通りますね、
はい、で向かいにガソリンスタンド、
ほうほうほうほう、
これ右手に
大きいね、
はい、セルフの
その向こうにもまた、
はい、
これなんですか、
これはね、グリーンセンター
、あー、そう
か、道の駅、JA のグリーンセンター、
あ、まあまあ、苗とかあんなもん、
そうですね、農作物とか、うん、あとファミリーマートがあったりとか、あ、エネオスもあって、
あ、ま、
ガソリンスタンド、ほらこれ左、
ああ、あったあった、
こんな近所にガソリンスタンド2台もいらんやろ、
いやいや、まあ、いるんでしょう、
高速のインターが近くなんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
多分そうやと思います、はい、
あ、でなんかあの街灯もなんかちょっとこうヨーロッパ風というか昭和初期風みたいな、
なるほど、
なかなか洒落た街ですね、でまたダイハツの店があって、はいはい、
ダイハツエリアですね。
でホームセンターのナフコ、薬の松本清志、
これはナショナルブランド
です、ね、あでドコモの、
はいはい、
代理店も、
はい、
来店予約当日でも受付できます、
はい、当日でも当たると書いてましたね、はい、
で薬屋さんがあって、
うんうんうん、
あなんか全然そんな、
ね
ね、九州の西の端とは
確かにひなびてませんわ。
ひなびてないです
ね。ご本人さんも言わはったよね。
あ
北斗さんというね、
はい、金属スクラップ買い取り北斗、なんか佐世保なんとかとか書いてました、
ね、あ佐世保が出ましたか、
はい、で、まあ、ここの信号を右折して、
あ、まあそうですね、
まあ、ずっとこうちょっと今早送りするけど山道に入って、はいはいはい、で山を越えて、
あ、
はい、ずっと山を越えて、
まあ、緑がもうとにかく有り余って
ものすごい濃いですね、
うん、車の中まで入ってきてます ね、
あ今なんか書いてましたね、海抜何メートルとか、
あやっぱり地震があるからね、
海抜 何点2メートルとか書いてました、
はい、
でこれがちょっと村落の中、
まあですね、
最後の方は入っていった綺麗に剪定された松とかが今見えましたけど、まあ、この辺りはまあ田舎の風景
なんですけど、
最初はなんか全然、
うん、
ちょっとあの郊外のなんかこう都会地っていうかニュータウンみたいな感じがしましたね、
ほんまでしたね、
はい、でまあ他にもいろいろ動画ありますので、はい、また拝見させていただきます、
はい、ありがとうございます。
というわけで、西園木半島ドライブ、
はい、
また、次回も続くそうなので、
なるほど、
はい、あのお便りお待ちしております。
期待しております。
はい、あとはあのおじさんの貴重な話もありがとうございました。
ほんまにね、うん、おもろかったんですね。はい、
あの僕らがあの発言した僕らがちょっとなんかいろいろ忘れてたんで、ちょっと申し訳ないなと、
ほんまほんま
思いました、
はい。
はい。というわけで豊中市の田中さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
オフィス樋口さんです。
はい。ありがとうございます。
本題に入る前に、
はい、
このところ自転車ボラボラがないのが残念です。
はいはい。
そろそろ自転車ボラボラを再開しましょう。
はい、なんと、はい、
まずはかつて自転車ボラボラをしたことがあるコースはいかがでしょうか、
はいはい、
冬の京都支局から
なるほど
オバマまでの
あ
サバ街道自転車ボラボラがおすすめです。
これまたきついコースですね、はいはい、なるほど
冬の自転車ボラボラに向けて準備しましょう。
出町ラインからずっと入っていくんですねなるほど、はい、
冬やからね雪ももしかしたらって感じなんですけど、いや
もしかしたらもうタゲありますよ、
凍結もね、
そうですね、
はい、可能性は
またチェーン巻かなあかん自転車に、
そうですね、はい、あのチェーンじゃなくてあれスパイクタイヤなんですけど、ね、
あそうですか、
もう最初からあの秒が打ってあるタイヤでしたね。
僕らのねその学生時代、はい、そういうタイヤがなかったかは知らんけどね、
うん、
あの靴置きの近くから大学通ってた人がおったんですよ、はい、自転車でその方がねいつもチェーンで来るんですよね。
ちょっと待ってくださいよ、どこの大学？
京都市さ、あ東山区のこの例のあの市場のところの
芸大
美術大学、はい、
靴木から通ってたの、
うんうん、靴木の近くです。靴木じゃないですよ、
いやけどそれでも遠いやろ、
ええ、
片道3、40キロはあるんじゃない
、まあ、まあそうでしょう、あるでしょうね。時々なんか雪中泊もする言ってましたけどねまあまあそういう人が来る学校でした。
あまあそれも価値やったね、その大学のね。
そりゃそうですよ、
かなりこうキーマルの人というか、
まあそうですね
行っちゃってる、
まあ、まあ僕も行くとこですから。
あそうですか、
行けたとこですよね、行く途中で。
あそう、まあ、入らせてもらいましたからね、
はいはい、
まあ、あ ちなみにですね、文雄君の大学の話も面白かったので、僕最近ちょっとあの、
うん、
娘と二人でサイクリング行きまして。
あそう、ああやってるんやサイクリング。
ただあのこのサバ街道とかは行ってないです
。
冬でもなくて
スパイクも履いてない。
スパイクも普通の折りたたみ自転車のスイス持っていた折りたたみ自転車で走ってるんですけど、
はいはいはい、
あのある箕面のね、
うん、
あの大阪モノレールでいうと西都西っていう、
あありますね、
あの西都線の、まあ、
終点
とか始発というか、まあ、あるんですけど、はい、その西都西駅からさらに、まあ、歩いたら多分1時間強ぐらいかかるところ、ちょっと山のあっこら辺もあの段々畑というか、
はい、
あの山の急斜面にいろいろ住宅が建ってるところなんですけど、それの橋の方に西都西公園かな、ちょっと名前忘れましたけど、
うんうんうんうん、
あの公園があって、
はい、ある
そこで有名なね、あのもう絶叫滑り台があるんですけど、フリーホールっていうね、そういう名前ついてるんですが、まあ、それ以前一回娘が小さい時に行きまして、
はい、
でもう本当 5,6 年ぶりかな、
うんうん、
今回
採用したわけですね、
5月6月ぐらいに、
うんうんうん、
あの2人で自転車で行ったんですけど、まず大変やったのが、
うん、
あの場所が標高高すぎて、
うん、
あの国道171号線まで自宅からやとね、
はい、
結構下りなんですよ。
お
で国道171号線からその西都の西公園までがもうずっと上りなんですよ。で まずアクセスがもう大変やってあと当然暑いんですよ、もう初夏やったんで、でもあれほんま僕は大丈夫なんですけど、うん、子供がちょっと心配でしたね、熱中症が。だから本当に20分に1回ぐらい立ち止まって、うん、まあ、経口補水液とか冷たい水とかを飲んで、はいはいはい、でまあ、だましだまし行って、でいざ公園着いたらですね、うん、まず公園もクソ暑かったですしただ滑り台は面白かったです。
フリーホールか、
はい、うん、けど最後に問題が起こりまして、あの摩擦エネルギーがすごいんですよ。
なるほど。
特にあの一番下落ちた時は、ね、
おードーン
と来た、まあ、そんなドーンとは来ないんですけど、まあまあ雰囲気的にね、そしたらね僕のズボンのね、
うん、
お尻が破けてもうたんですよ。
なんとなんと。
で帰りはね、うん、半分パンツ見えた状態で、
なるほど、
はい、帰ってきました。
なんと、まあまあ帰り下りやったからよかったね
そうやな、
上りしんどかったけどな、
うん、あのやっぱり自転車は、
はい、
まあ、おもろいけど、
あ、きつい
きついけど環境にはまあいいんかなとか思ったりとか、
う
ん、
そうです
ね、あとやっぱり大阪モノレールありがたいです ね、
あ、 そうですね、
あんなとこに行ってくれてんねんなっていうのが、
あ、
はい、あの万博公園駅からね、
はい、
西都線っていうのが伸びてますの で、
です、ね、
よかったら皆さん使ってください。その代わりちょっと運賃は高いです、
はいはい
はい、まあ、なんで樋口さん一応自転車ボラボラはやってます、
はい、
ただラジオでは発表しておりません、
はい、
まあ、今回発表できました、
はい、
本題です、
はい、いよいよ樋口さんの本題、
そうですね、
これから、はい、
2024年の3月9日と10日、
おうおう、
日本旅行のツアー、
うんうん、
森鴎外と出会う、
へ、
劇場列車、
ほう、
鴎外号、
鴎外号ね、森鴎外の鴎外に号をつけたんですね、
はい、
はあ、なんと
号令の号です
ね、わかります、わかります、
がありました。いやラジオの方に言ってるんですよ、はい、ありました。なお参加したのは3月の10日です、
はい、
観光列車、
うん、
〇〇の話、〇〇の話に乗って、なんだろうこれ〇〇って
何かな、
新山口駅から津和野駅まで乗りました。
はあ、遠いとこ行かったよ、まだ
そうですね、
ああ、これ大変やったね。
まず新山口駅の写真です、
はい、
樋口さんいつも写真と動画をね、僕らに送ってくれるんで、まあ一部ですけど拝見させていただきます、
はい、
これが新山口駅、
ああ確かにそうですね、
はい、
朝徳山と書いてますね、
はい、
次の駅と、まあ、前の駅
ですね、そうですね、はい、JR、
はい、
でこれ駅内のなんか周囲の地図ですね、
はいはいはいはい、
でこれ駅の跨線橋から見たこれ、ね、新幹線と山口駅、
あ、新幹線は左の方に高いところ走ってるんですよね、はい、
そうですね、うん、で向こうの方に山が
ありますね、
見えますね、
突き当たりに 山がある、山がありますね、
はい、でこれが駅前の
新山口駅
の表示ですね、
はい
はいはいはい、でこれが切符売り場の上の路線図ですね、
うん
うん、こんなんあんま見ることないんで、
そうですね、
はい、でこれが新幹線の高架線路、
僕らのところ新山口って言うてなかったですもんね、新幹線の
駅はね、ああそうなんですね、
はい、
なんか それも確か山陽道ボラボラで
言うた
なんか言った記憶が、
はい、
でこのなんか古い車両が、
ほんまですね、
ね、あの展示というか、
うんうん、
あの留め置きされてる感じです、
ね、保存されてるんですかね、
はい、次に〇〇の話の車内の写真です。この〇〇って何なんですかね。
何でしょう。分かりません。
変換できなかったんですかね。
お
お、なんか
食堂車ですかね。
フグではないですか。
あ、そうですか。まあ、山口ですから。
はい。あ、ほんまに〇〇の話なの。
ああ、そういうのがあるんですね。
あれですか、森鴎外のその小説で。
鴎外号ってやつ。じゃないね、それ。
あ、じゃなくて森鴎外の小説でその〇〇の話っていうのが出てくるのかもしれないですね。
なるほどね。
はい。
そうかそうか。
でこれ車内はこんな感じ、なんか特別列車なんですね、
はい、なんかも改造してますよね、
うん、なんか食堂車もあるんかな、うん、
天井もなんかね和風でね、
あ、でこれが電車の前景かな、
うんうん、
あの木の板に電車が印刷されてるんですけど、まあ、二両連結ですねこれ多分ね、
でしょうね、
はい、でなんかあの特別装飾みたいなのされてて、はいはい、ちょっとこれ色がよくわからないんですけど、
波の格好ですね、
そうですね、
模様はね
横のね、
は
い、絵が、
うん、
でこんななんかフグの置物の展示とか、あとはこの多分これ山口の名産のなんか
お酒
飲む容器かな
でしょうね、ちょっと
萩ガラス、
あ、萩のガラス、
萩ガラス、
はい、わかります
、有名みたいですね、
はいはい、そうでしょうね、
はい、っていうな感じの
車内、これ乗らはったんですね、
これ乗らはったんですね、でなんか天井も特別仕様で、
すごいですね、
なんかちょっと温泉の
うん、旅館みたいな
ねこう伝統的な作り
なんか女将が出てきそうですよね、
そうです、
ね、本浴とかなんかそんな感じがありますね、
本浴ではないと思いますけどね、はい、
うん、
はい、 新山口駅からこれ 何名駅って読むんでしょうか、ね、
あでそうね、
ちょっとよかったら振り仮名打ってほしいですけどね、
まあ、しのめっていうん
ですかね、まあ、読み方いろいろあるん で、 ね、 でね、よかったら振り仮名打ってほしいな、まあ、と思います、はいはい、その、電車の、うん、車窓動画、
あそうですか、
まあ、これ皆さんよかったら島風鉄道チャンネルで見てほしいなと思います。
はい、はい、日本旅行さんもいろんな旅やってるんですね。
そうですね、はい、うん、なんか結構旅縮小してるんかなと思ったら、うん、まあ、こういうおもろい旅もやってあるんですよ ね、うんうん、ね、
森外とカラマスとかね、はい、ちょっと変わりましたね、旅の内容もね。
そうですね、ちょっとこれ気になるんでこの駅名調べてみますね。
はい、どうぞ、
はい、うん、よかったら振り仮名を取ってください。
はい、
締め篠目駅、合ってましたね。
篠目です。
これはね、まあ、読めるんですけど正直違う読み方もありますんでお願いします。地名とかできたら振り仮名打ってほしいです。
そうですね、
篠目駅から森鴎外先生が列車に乗って車内で劇がありました。劇、篠目駅から津和野駅までは撮影禁止だったので動画はありません。
ああ、そんなの撮影禁止とかあるんですか。
まあ、要はその劇の内容がやっぱりこのねツアーに乗ったお客さんお金出してはるんでってことじゃないですかね。はい、まあ、ただで見られるとやっぱりちょっと困るということかもしれないです。
はい、
山口線の車窓から撮った写真です。
はい、
山口駅の写真です。
あ、分かりました。
ちょっとこれも拝見させていただきます。はい、
せっかくですね。
あ、これね、山口駅の写真ね、樋口さんごめんなさい、ギガファイル便にあのパスワードが設定されててこれダウンロードできなかったです。
ああ、なるほど。
はい、なんでちょっと山口駅の写真はお見せできないです。
残念です。
そしてこれ地福駅って読むんですかね。
あ、でしょうね。
これ地べたの字に、ラッキーとかの福って書いて。
そうですね、
はい、これは
駅名も難しいですね。
地福駅ですね。
そうですか。
はい、これあのちゃんと今ネットで調べました。
はい、
地福駅の写真ということで、はい、こんなちょっと昔風のひらがなで書かれた駅名版ですね。
はい、ああ、ちょっとこの字ね、
はい、右から左に読んで
チン点々の字ですよね。
う
ん、
そうです
ね、今この字はないですかね。
ないです。
割とチン点々になってしまうんでしょうね。
そうですね、あのよくね字の薬とかでようこの字ありましたけどね、昔は。
そうですね、
はい、
あ、そうか、そう。
でこれが沿線の家、
駅舎、
この例の河原じゃないですか、山口の。
そうです、あの辺りね、
ちょっとオレンジっぽい。
そうですね、
独特の屋根瓦、
はい、
これが多分樋口さんもそれを僕らに見せてくれてるんだと、
ね、潮に強いということで。
なるほど、なるほど。
こういう瓦が多いですね、
海沿いですからね、
うんうん、
でこの普通のこの列車、キハ402003、
なんか環状線で見たことあるような、
あるような内容
な、内山線というか笹山線かなんかで走ってそうな。
そうですね、
クラシックですね。
クラシックですね、これも駅で、まあ、駅の反対車線に
伝統スタイルですね。
そうですね、
はあ、絵文取られましたね。
地福駅、
はい、はい、ありがとうございます。
そして篠目駅の写真もあるそうです、
はいはい、ああ、そうですか。
これちょっと僕らしか見れないです
けど、はい、
これ車内からのその〇〇の話の列車の車内からの映像ですね。
これはまあ撮ってもよかったんでしょ
う
ね。
そうですね。あ、でなんかこういうシルクハットかぶって、
はい、
あ、これが森鴎外か
じゃないですか。劇があった言うてはったから、
で杖ついて、
はいはい、
は
乗ってきはった。
ネクタイして、ネクタイもなんかあのね、あの
いや、ちょっとコスプレですねこれね。
なんか黄色の、
うん、
黄色地に黒の点みたいな、
ちょっとピント甘いですけども、
は
い、
それはまあまあせっかく撮ってく
れた。いやいや、別に あれ言ってるわけないんですよ、はいはい、表現として
こ う, いうだこういう人が
う、はい、
多分その篠目駅から乗ってきて劇されたってことですかね。
中でなんかまあそういう寸劇みたいなのがあったんでしょうね。
はい、津和野駅に到着しました。
はい、
駅前に蒸気機関車が展示されていました。
なるほど、はい、
動画があるのでご覧ください、はい、ということで、これですね、津和野駅周辺の動画、
はい、リゴイスですね、
はい
はい、
D51194
は
で今例のごとく樋口さん、あの頭の上に
髪の毛が、
はい、カメラつけて、
はい、
あの髪も一緒に映った。
なるほど。
ただこれすごい見やすいですね、このデゴイチの映像は。
横をずっと並走してあるんです
よね。そうですね、
並走じゃないです、平歩って言うんですか、
はい、平歩、はい、で他の観光客の方も見てて、 津和野駅って大きい駅なんですね。
意外とね、広いですね。
はい、あでこれ多分もう常設展示ですね。
でも置いてるんでし
ょ、ね、デゴイチは
周囲周波って365度ってことですかね、
はい、これ、はいはい、あ結構綺麗な状態 で、
うん、
あで今お子さんが中運転席入ってたんで、
なんかね、あの石炭掘るみたいなところに似てまして、中入れるみたいなところに似てまして、ね、
はい、入れるみたいですね、
割と自由に触った。
ああちゃんと入るための階段が、
ほう、あ面白い。あこれは
ヒグさん中入んのかな。中は入らんか、樋口さん。
いや、入
らん。あ、入ったな。ちょっと入ってるとこ見てみましょうか。
はい。
はい。あの、この階段を登って、はい、
うん。もう作り付けの階段です、は
い、そうですね。
鉄で作ったね。
はい。
なんか、まあ、あ、上、屋根まで見えてます
ね。屋根が見えてますね。
ああ、なん
だ。うわー、この運転席。
狭いんですよ。
ね。
蒸気機関車の運転手さんのもう、まあ、座ってる暇もなかったんやけども。これはもう本当重労働
というのか、人権無視も甚だしい。
あ今これはちょっとできんでしょうね。
やっぱ今の電車って長いことかかって、うん、あの運転席が作られたよなっていう、
もう石炭入れるのも大変でね、やっぱり。
運転士さんも入れてたけど、基本はそういう石炭入れの
別に
専門の方が
いてはったんです
よね。
そうですね。
あ
まあメーターもちゃんとついてます。
そうですね、メーターがすごいですね。
もうこれだけね、水道の線みたいなもいっぱいついてまして、やっぱり水で動いてるんでよう分かりますね。ああなるほど。
いやこれはもうなんか鉄って感じしますけど、
いいですね、うん、ね、京都の鉄道博物館行った時にね、
うんうんうん、
僕も中乗ってみましたけども、
狭かったな。
あれはこれは大変だったと思います、
もうなんか本当に肩すぼめて、
うん、
あの満員電車の中で唯一空いてる席になんか座るみたいな感じ
で、
それをだから何時間も
クッションも何もないとこで ね、あれはもう本当に重労働でした。誇りでしかできなかったんじゃないですか ね、機関士やというね。
あなるほど、まあまあ、もちろんね、そういうことでしょうね、
うん、
おそらくね、
うん、やっぱりエリートの職業だったでしょうから、
はい、というわけで津和野駅の
面白い旅でしたね、
はい、うん、SL ありがとうございます、
はい、
もうちょっと続きます。
はい、わかりました。
津和野駅周辺を歩いた時の写真と動画もありますということです、
はい、
これもまあちょっと軽く写真だけ見させてもらいます、
はい、
鯉
がおりますね。真っ白の錦鯉の
綺麗な鯉ですね。
大型の鯉がこの川におる。
あサギも。
おわ、
これが
鉄橋です ね。
川を渡る、
はい、
単線みたいですね。
単線ですね。
はい、
はい、おこういうような、
なんか鶴の
郷土演技がある、
はい、
あの芸術があるんですよね。
鶴の
鶴舞と書いてるんじゃないですかね。
これね、
はい、サギ舞です。
サギですかこれ。
それじゃない、サギですね。
サギの模型か、じゃあ頭にかぶってるのは。
うん、そうでしょうね、まあ、
なんかあのメキシコのね、
うん、
あの仮面店でこんなあったなとか、
あなるほど、ありました、ね、
ちょっと思い出しましたけど。
あもうこの辺ね、
鯉がすごいですね。
水がきれいですから、
はい、
街の中のこの溝みたいところまでも、ね、いっぱいこんなのがおるんですよね。
ユネスコ無形文化遺産、
うん、登録、
登録サギ舞、
はい、
あ
昔からこの
町津和野八坂神社かな。
なるほど。
ああ
綺麗
な鯉の写真がやたら多いですね。
よっぽど感動しはったんでしょうね、この小さい、こんな小さい川にあんな大きな鯉がおるもんやから、
はい、
これ維持するのが大変だと思いますよ。
大変ですね、
餌もやらないかんしね、
はい
はい、
あとは津和野カトリック教会があったりとか、
はい、
まあ、するみたいです、
はい、ありがとうございます。
ありがとう、なかなか行けるとこじゃないんで、
うんね、
はい、
なんかこうただ旅してみたいな感じになりましたね。
津和野駅周辺の堀を泳いでる鯉は70年生きるそうです。
あそうですか。
鑑賞用に津和野の鯉を飼うのもありだと思いました。いやいや70年生きたら大変でしょ、樋口さん。
うちの亀でも
大変です。うちの亀も長生きですね。
水返せなあかんねや
ね。あ、うん、水返しましょう。
はい、やりましょう、はい、40年生きてますから、
はいはい、それぐらいやっぱり生き物を飼うというのは責任あることですから、ヒューさんそんな簡単に鯉飼ったらダメですよ。
そうです、
ね、あの後の人に全部行きます
ね。これ、はい、刺身するわけにもいかんしね。
鯉、
はい、
コクですか、
はい、
帰りの列車まで時間があったので津和野駅の写真を撮りました。
遠いところに旅しはったんやね。
やっぱこんだけね、やっぱお金も時間も使ってあるから。あこれが SL じゃないですか、
ね、これ正式に撮ってありますね、バッチリ前からね、
はい、そうですね。
ああ、これこういう信号ですよね。
転車台かなこれ。
いや信号ですよ。
ああ信号ですか。
こういうね腕みたいなのが出てた昔の信号は。で下真ん中こういったりね、下は下がったりして、
はい、
それで赤と緑の電球がついたんかな、うんうん、なんか僕は子供の時こんな列車乗った時みんなこれでした。
ああでこれが
横から撮った
デゴイチの前景ですね、はいはい。多分奥に見えるのが津和の、市の津和の駅か。
はい、山ですね。
はい、あと山。山をバックにした駅なんですね。 この駅もあれですね、すごい立派な駅ですね、大型バス、ああ、進入禁止、やっぱバスでの観光とかもあるんかもしれないですね。
あでしょうね、舗装も立派な、ちゃんとできてますし、ね、
これ、多分作って間もないですね。
JR さん力入れてますね、この辺ね、はい
はい、でこれが線路。
はい、まあ、こういうようにして、
でなんか特別列車、これがさっき言った丸丸の話かな、は
い、そうでしょうね、はい、森鴎外さんが乗れはったと、まあ疑似森鴎外さんが乗ってきてそこでちょっと寸劇しはったとかね。
これはだから3両編成で前の電車が駆動車かな、
かもしれません、
ね、さっきのあのなんか古いね環状線の、ね、ありそうなみたいな過去に、そうです
ね、色も違いますしね、
はい、
まあ、電気系の機関車みたいですね、あれ変わってますね。
でこの丸丸の話の電車の車体も
面白い、
なんかね、
特別の
小豆バーみたいな色してますね。
阪急電車はちょっと黒したみたいなね
かといってこっちはなんか、ね、緑色と青色みたいな、
楽しんでますね、
ね、二両連結の、
いや面白い旅でした、ありがとうございます。
1階の列車まで、あ、これは先ほど
言いました、
ね、その後まるまるの話で新山口駅まで移動しました。
なるほど、あ、そうか、
ツアーの駅から新山口駅までの車窓動画があります。
はい、
最後は新山口駅の新幹線のホームの動画です、
はい、
この日は架線に飛来物が付着していたためダイヤが乱れていました。
あ、まあ、これぐらいのとこ走ってるといろんなものが飛んでくるでしょうね木の枝やとかね、
詐欺とかもね、
まあまあ中にはね布団が飛んできたりするんかも分からない、はい、それは都会の方か、
そうですね、
環状線ですね、布団が飛んでくるのはね、
布団とか、はい、あと工事のビニールとか、
そうそう、
ブルーシートが飛んできたとか ね、
そうですね、
傘が飛んできたとか、はいはい、3月10日2024年、
はい
はい、まあ、そういう飛来物が来たらしいです、
はい、ね、そんなことがあったんですね。
これは、
これ新山口の駅ちゃいますか、
これですね、はい、これちょっと見てみましょうか、どういう、はい、あ、いつも の、 あの固定の、
うん、
あ、でこれなんか今電車が来ました、ちょっと音出してみましょうか、
うんうん、
これ新幹線じゃないですか、
そうです、そうですよ、
あ、
うん、山陽線ですよ、新幹線の
今こんなになってるんですね、山陽線で向こうからも来ましたよ、
はい、あ、ほんま、
ちょっと早送りしますね、
はいはい、ああ、すれ違いですね、
700系
ですかこれ
な、
うん、
なんか
最近乗ら
ない、反対方向はレイルスターとか書いてますけど、
ああね、向こうの方がかっこよしね、
向こうが新型かな、
何やろね、あれまさか500系ではないでしょうね、
700系、
うん、
違うか、
何や、分かってないです、そこらがね、
うん、まあ、僕たまにね新幹線乗るんですけど、新幹線については全く分かんないんで、
うん、
あ、ただ山陽新幹線ですね、うん、あの連結部分があの竹のモチーフになってるんで、
なるなるなる、
僕はあの九州行った時ね、うん、同じで似たような電車乗りましたけど、
あ、そうですか、
あ、あの水取材の時ね、
ああそうか、そうやって乗ったね、
はい、あの新鹿児島駅かな、
あ、なるほど、
まで行きました、はい、なんか同じような電車に乗ったのを覚えております、
はい、
まあ、ダイヤが乱れてたと、
はい、わかりました、
ありがとうございます、
報告もいただきました、
はい、今週のボラボラネタ以上です、
はい、
今週の放送を楽しみに
しています、ありがとうございます、
というわけで今回は、うん、森鴎外と出会う劇場列車、はい、鴎外号ツアーでございました、
わかりました、
日本旅行さんのツアー、はい、また興味ある方検索してみてください、
そうですね、はい、
次はですね、まあ、これは定期でくれてるんですかね、はい、青空財団さんとか、
あ、ありがとうございます、
あとは NPO 法人自転車活用推進研究会さんとか、
はい
はいはい、あとはフェスティバルプラザさん、
あ、もういつもありがとうございます、
からもいただいておりまして、プラザさんの内容は第13回中之島センベロ開催のご案内と、
はい、
これもまあまあ続いてますね、
すごいですよ、
もうすごい、
もう10年以上
前から
あるじゃないですか、
おー、やっぱ好評なんですね、
まあまあ、センベロっていうのがやっぱり、はい、飲み屋さんにとってはいいんでしょう、
そうですね、うん、まあ、あのお客さんも楽しいんでしょうね、
うん、お客さんが、ね、楽しいんでしょうね、
はい、2024年の7月27日から9月の、
あ、もう結構ね、結構期間もあるんですね、
ということで、はい、参加店舗約20店舗、
はい、
はい、中之島フェスティバルタワー、うん、中之島フェスティバルタワーウエスト、
はい、
大阪中之島美術館、
おうおうおう、みんなくるめて、
この辺りでされるみたいですね、
なるほど、
はい、
そうですか、
興味ある方よかったら、
ね、
検索してみてください、
はい、
ありがとうございます、
というとこですかね、
そうですね、あと、はい、あの松井さんから、
あ、松井さんね、はい、
あの、はい、B をいただきまして、
そうですね、
はい、あの それこそ、まあ、お酒じゃないんですけど、
はい、
まあ、依存症で苦しむ、
ね、方々の、
はい、あの、まあ、情報
誌っていうんですかね、機関誌で見てましたね、
はい、あ、そうですね、
はい、毎月あるわけじゃないみたい
ですね、そうそうそう、まあまあね、はい、あのええ値段するんで、
そうですか、
はい、あのちょっとまた拝見させて、別にええ値段するから拝見させていただくんじゃないんですけど、
は
い、
内容は気に入ってるんでしょ、
そうですね、うん、結構面白いんで、
あ、よかった、はい、よかった、
あと、はい、今週タブさんなしという、
あ、そうですね、タブさん今もうメール来てませんね、
はい、はい、あのタブさん鉄道おもちゃ箱という YouTube チャンネルをされておりまして、
すごいですよね、
はい、最近もね、はい、あの阪急の豊中駅 の、あの動画を出されてて、
そうですか、
結構ね、あのアクセスもありまして、まあ、結構でなんか上から目線なんですけど、あのすごい良かったなと、鉄道おもちゃ箱、うん、
本当に頑張ってありますよ、
はい、ただいま登録者、3210人、
あ、すごいですね、
ということで、
これ3000って取れませんだよ、
取れない、しかも、ね、まだ初めて1年ぐらいしか多分経ってないと思うので、で、
まあ、これがタコさんの実力っていうもんでしょうね、
はい、ただやっぱり阪急列車が人気あるみたいで、
まあ、あの人ね、
あの最新の列車が阪急豊中駅の朝ラッシュ、
はい、
でその次が近鉄特急全周、
はい、
でその次はまた阪急のフルマルーンの阪急電車、
なるほど、
で阪急って続くんですけど、あの阪急はねやっぱ比較的アクセスいいんですけど、うん、なんか近鉄になると急にアクセスが落ちたりするんで、
そうですか、
やっぱタブさんの鉄道愛は阪急やねんなっていうのは、うん、
ね、まあ、これから近鉄もね徐々に手出していかはって、
そうですね、
ね、まあ、上がってくると思います。
ただこれからね、文雄君、阪急のプライベースがついに7月に、
そうですか、
あの営業開始するんで、
はいはい、
タブさんは多分それを狙ってると
、まあまあもちろんそれは、
もしかしたらもう、はい、当日乗らはるんちゃうかなとか、
ね、
あのまあ、ちょっと特別料金払わんと、
はい、
あとネットじゃないと確か受付できなかったとか、なんかちょっといろいろあるみたいなんですけど、まあ、
それはタブさんにしてみたらね、
そうですね、
クリアでき
ちょちょいのちょいって感じだと思いますんで、
う
ん、よかったらまた皆さん、リスナーさんも、
そうですね、
タブさんが運営されてる鉄道おもちゃ箱、
はい、
YouTube チャンネルぜひ見てほしいなと思います、
ね、それと FM レビューを果たされましたもんね、
あ、そうですね、
すごかったですよ、
先週お話ししましたっけ、
いや、言いましたかね、まあ、FM 橋本というね、
はいはいはい、
まあ、いわば地域 FM 局に初めて出演しはって、はい、
そうそう、
僕らももうね、お前は自宅で
僕録音しましたもん、
ね、僕も録音
した、嬉しかったら、はい、そうです2人で録音して、
そうです、2人で
多分さん、あのいつでも録音ありますんで、
そうです、ね、
一応 LINE でも
送った言って
僕は送りました、
ね、
ただ文雄君の録音はまだ送ってない
んで、僕はまだね録音したから聞いてないんですよ、ね、
聞きなさい早く
いや、どういう人が聞くのかわからないんですよ難しい機械
こうだもん、なるほどなるほど、
はい、まあ、録音はしてますから、よかったら機械も任しますので、タブさん聞いてくれはったりと思いますよ、タブ
さんいらんっていうかもしれない、
いや、ものすごいあの喋りがめちゃくちゃうまくて、
そうですね、
ね、もうリズミカルで、ちょっと向こうの、まあ、プロの方がちょっと立ち退くようなね、喋り方してはって本当良かったですね、
まあ、往復4時間ですから、
そうですね、
そろそろもうリモートでもいいんじゃないかなとか、まあ、それは僕らの勝手な僕の勝手な意見な、
まあ、1回出とかはったらね、
そうです、
次からリモートで
リモートで
ちゃいますか、ね、うん、そんな橋本さんの方が、はい、FM 橋本さん考えはると思いますが、本当良かったです、その放送は、
はいはいはい、というわけで以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了、
はい、
もしかしてまだ紹介できてない方いてるかもしれないんですが、その方ちょっともう一回お手数ですが送っていただいて、必ず紹介しますので、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい。